トークラジオ第13回スタートです。明けましておめでとうございます。いよいよ2016年も幕開けましたね。私は今年元旦が仕事だったのですが、なんとか午前中に終わらすことができて、大好きなフジテレビの爆笑ヒットパレードをほろ酔いながらに見て、2日と3日は箱根駅伝で燃え尽きるという典型的なおっさんの寝正月を過ごさせていただきました。というはずでしたが、まさかまさかの出来事発生で、今年のお正月はため息の連続でございます。皆さんはお正月をいかがお過ごしになりましたか？意外なことにお餅ってカロリーは低いそうです。しかも腹持ちがいいから最高の食べ物らしいのですが、いかんせんお餅だけって無理がありますよね。やっぱりキノコだの、あんこだのをつけた方が美味しいですもん。だから正月太りの原因になるそうです。でも大根おろしだけじゃねえ。この番組は大型バイクに乗っていてもライディングテクニックは自信なし、バイクのメンテナンスはショップ任せ、そしてパソコンの知識はワードとエクセル程度という私黒学が普通の話を難しいふりをしてお話しさせていただくバイク系独り言ポッドキャスト番組です。さて今回はハンドルカバーかグリップヒーターかのお話をするはずでしたが、まあいろいろありましたんでちょっと予定を変更して、黒学がおすすめするこのコースならタダでハトバスもびっくりの東京見物ができるぞ、ただし出発は千葉方面もしくはフェリーで晴海ふ頭に着いた人だけど、さてこのコース実は随分前から私は知っていました。というのも東京モーターショーがまだ晴海でやっていた頃、そうお台場という前の晴海の頃ですね。知っていますか？1959年から1987年まで晴海にあった晴海東京国際見本市会場で開催されていたんですよ。誰だまだ生まれてないなんて言ってんのは。まあその前は日比谷公園や後楽園競輪場、今の東京ドーム付近ですね。そこでも開かれていました。後楽園競輪場って懐かしいですね。競輪場が廃止されて、夏はそのコースを再利用した後楽園ジャンボプールがありました。私も何回か泳ぎに行きました。アイドルの水泳大会も開かれてたような気がします。そうそう。皆さん、走れ孝太郎って歌知ってます？あの、三崎めぐりで有名な山本孝太郎さん。あの方が世に出た名曲で、走れ孝太郎っていうのがあるんですけど、あれで、この度、公営ギャンブルをどのようにするかという問題につきまして、って、みなべ東京都知事を真似したセリフがあるんですけどね。そのみなべ都知事が東京都営のギャンブルを廃止したために、後楽園にあった競輪場は使えなくなったということなんですよ。走れ孝太郎をご存じない方はぜひ YouTube で調べてみてください。おそらく載ってるはずです。あ、また脱線しちゃいましたね。では元へ戻しましょう。で、この晴海から新宿まで戻ってくる都バスがありました。この都バスがバスガイドのいない東京見物って言って有名だったんです。まあ、少しそのコースと私のお話するコースは私の記憶が曖昧なところもあって若干ずれてしまいますが、思い切って紹介したいと思います。さて、千葉方面からは国道357号線、あのディズニーランドの脇を走る一般国道ですね。その脇には東関道が走っている。この道そこそこのスピードで走れますよね。とは言ってもよく白バイが隠れてますから皆さん気をつけてくださいね。次に東に雲と書いて篠の目と読みますが、ここから晴海通りへ入っていきます。 では晴海通りを進んでいきましょう。すると晴海ふ頭からの道と合流して、道案内の看板には銀座方面と出ています。ほら、もう都会の名前が出てきたでしょ。そして最初に現れるのが勝鬨橋です。この橋は昭和30年代に下の隅田川を通る船のため、中央部が上がる可動橋として大活躍していました。しかもこの橋のすごいのは1940年に完成していること。1940年って戦前の昭和15年ですよ。この年ね、後期2600年、あの天皇陛下の年号での後期ですね、2600年を記念した東京万国博覧会に間に合わすようにって、日本人ここにありを証明するために日本人の設計施工によるものなんですって。ですから建物もすごく幻想なイメージ、当時の和風建築には多分すごくモダンに映ったんじゃないかなと思うような、石造りじゃないな、何造りって言っていいか分かんないんですけども、すごく幻想な造りになっています。なおかつここの橋はですね、レールまで引いて路面電車も走ってたというから驚きなんです。中央部が上に上がるんですから中央部は離れますよね。電線なんかどうしていたのかな、なんてちょっと不思議なんですけどもね、本当に驚きです。で、この橋一回開けちゃうと約20分も開けたままだったそうです。まあ多い時でも1日5回程度だったみたいですけどね。そりゃそうですよね、真ん中が上がっちゃうような橋ですから、そんな、しかも20分これを10回も20回もやられたらね、それだけで何時間になっちゃうんだって話になりますもんね。で、トラック輸送が主流になった1970年頃には開閉も停止になってしまったそうです。今地元の人たちが再度勝鬨橋を上げる会という活動をしているそうですが、さすがに資金が今計算すると約10億円ものお金がかかるらしいです。苦戦してるというお話です。あの少年ジャンプでこちら亀有公園前発出所でよく亮さんが思い出で勝鬨橋が上がってるなんて話があるんですが、私も一回でいいから見てみたいななんて思っています。さて、勝鬨橋を渡ると、勝鬨橋の手前なんですけど、これ右に寄れると月島があります。あの微妙な形態で有名なもんじゃ焼き。もんじゃ焼きね、見た目は確かに微妙なんですが、これが美味しいんですよ。明太もちチーズなんてもうビールぐいぐいものです。今回はバイクに乗っているという想定なので、ビールはお預けですから、月島のもんじゃ焼きについてはまた機会があるときにご案内したいと思います。さて、勝鬨橋を渡ったところにあるのが築地4丁目の交差点。ここは右に曲がると築地本願寺、左に曲がると築地場外市場が出てきます。私は神社仏閣よりも食い気が勝ってしまうので、テレビでもおなじみの場外市場になりますかね。場内は今年の秋に引っ越してしまいますが、場外はこのまま残るということです。ここには新鮮なお魚や様々な食材が豊富に揃っていて、美味しい店もたくさんあります。少し左に曲がって、ぜひバイクを止めて美味しいものでも食べてみてください。それこそ肉から魚まで、本当に何でもありです。あの放送作家っていう括りでいいんですかね、テリー伊藤さん。テリー伊藤さんの実家の卵焼き屋さんの丸竹、船の丸に武士の武士ですね、丸竹、あとフリーのアナウンサーでニュースゼロに出ていたあの山岸麻衣さんの実家、こちらも築地の卵焼き屋さんです。こちらは山優さんでいいのかな、山に優秀の優ですね、いうお店です。私テリーさんの実家の卵焼きを食べたことがあるんですけども、あっさりしていて、その場でもまた家へ持って帰ってきて冷めても非常に美味しかった思い出があります。築地市場でお腹がいっぱいになったら、今度は芸能はいかがですかということで、このままさっきの道へ戻ってまっすぐ進みましょう。そうすると右手には歌舞伎座が現れます。建て替えて裏には高層ビルが建っていますが、おなじみのあのザ歌舞伎座という建物ですね、あれはあのままです。 行ってみると意外と建物が小さいので拍子抜けしますが、路肩に止めてぜひ記念写真を撮ってみてください。うまくいけば歌舞伎役者の出入りも見れるかもしれませんよ。さて、また先に進めましょう。今度はこの道をまっすぐ行くとすぐに銀座です。銀座4丁目の交差点、ここには高級百貨店の和光、あとシャネルなどのお店があります。銀座4丁目の交差点で止まって、ふと上を見ると、あのセイコーの時計台、ほらよく銀座のイメージで映るでしょ、あのセイコーの時計台が見えてきます。まさしくザ・銀座の雰囲気をここで味わってください。さあ、銀座の雰囲気を味わったら次はすきや橋交差点です。で、大劇場だった日劇の後の有楽町マリオンを右手に、正面は JR のガード、新幹線まで通過します。もしここで黄色い新幹線なんか見れたら最高ですけどね。そして、日比谷地下道、この道まっすぐ行くと日比谷地下道になって、岩板橋方面へと潜っていってください。岩板橋はお祝いの祝いに田んぼの丘、そして橋と書きます。この地下道は原付は通行できません。あ、そうそう、原付はダメよって標識がよくありますよね。中には勘違いして、いわゆる原付2種もダメだと思っている方もいらっしゃると聞きました。しかし、ここでいう原付は 50cc なんですね。 51cc 以上は原付2種と呼びますけど、それは道路運送車両法。この法律の目的は、道路運送車両に関し、所有権についての交渉等を行い、並びに安全性の確保及び公害の防止、その他の環境の保全並びに整備についての技術の向上を図り、合わせて自動車の整備事業の健全な発展に資することにより、公共の福祉を増進すること、なんじゃこりゃって感じです。まあ、要は、どういうことなんでしょうね。よくわかんないですね。で、道路交通法。道路交通法の方では小型二輪となります。道路交通法は、道路における危険を防止し、その他、交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。道交法の方が分かりやすいですね。まあ、道路はね、やっぱり危険を防止しなきゃいけないし、他の交通と安全と円滑に行かないといけないし、あと道路の交通でね、障害は起こっちゃいけませんから、これが目的となると。やっぱ道路交通法の方が分かりやすいですね。道路交通法で言うと、原付2種とは言わないで、小型二輪となるんで、よく原付はダメよって出てたら、そこは、原付2種、51cc の以上の方は OK ということで、ぜひ通過してみてください。めったに見ないんですけど、原付と小型二輪も進入禁止なんて標識もあるみたいです。その時はぜひご注意くださいね。で、今ご案内した日比谷地下道を抜けますと、今度右手にお堀が出てきます。左手には日比谷公園。よく催事が行われているところですね。先ほども言いましたけど、モーターショーもまだ全日本自動車ショーと言われていた頃、第1回から第4回までこの屋外で、すごいですね、屋外で行われていたようです。ところでこの全日本自動車ショーというと、思い出すのが大泉洋ちゃん、水曜どうでしょうで一躍有名になりました大泉洋さん、今回はなんか NHK の大河ドラマにも出るそうですけど、よくね、小林明の真似で歌っていました、あの子をペットにしたくって日産するのはパッカーとなんて歌ってた、自動車ショーか、あの頃でしょうね。また歌っちゃいましたね。まあ古い歌しか知らないんでね、皆さんに曲名言ってもわからないと思ってちょっと歌っちゃうってところもあるんです。中田さん、歌うのはそういう事情もあるんですよ。好きで歌ってるわけじゃないんです。おじさんはどうしてもこういうことになってしまうんですね。さて、少し戻りましょう。この辺で道路は内堀通りとなっていきます。お堀の内側の内堀ですね。やがて右手には皇居と桜田門が見えてきます。 井伊直弼の殺害されたという桜田門で、左側には警視庁があります。あまりお世話になりたくないですけど。で、この後お堀を見ながら道内に4車線ありますから、右の2車線を走ってください。左だと国道246号に行っちゃいますから、ぜひ右の2車線を走ってください。で、三宅坂の交差点が出てきます。で、三宅坂の交差点に来るとやや左手に国会議事堂が現れてきます。さすが国会議事堂、建物威厳ありますよ。まあ中じゃね、下着泥棒がどうのこうのとか、葬式のお金をどうしたのかなんだのか、くだらないことやってますけど、本当国会議事堂見事です。ただこの辺は国会議事堂がある関係で、白バイや警察官もうじゃうじゃいます。焦らずに、道を間違えたら素直にその方向に、決してイエローカットなんてしてはいけません。私みたいにサイン会に直行してしまいますからね。いや、あの時は本当つらかった。まさかあそこにね、白バイが隠れているとは。ああ、嫌な思い出。さて、三宅坂の交差点を過ぎますと、左手には最高裁判所が出てきます。普通に過ごしていると最高裁判所なんて行かないからわからないですよね。どこにあるなんて知ってる人少ないじゃないですか。皇居のそば、三宅坂の交差点のところと自慢してください。いかにも行ったことがあるようなふりしてね。で、この後が悩むんです。あの忍者服部くんで有名な服部半蔵が住んでいた近くの門ということで、名が付きました。半蔵門の交差点。あ、ここ、FM 東京の本社があります。昔東京 FM だったんですよ。東京 FM だったことを何人の方が覚えているやら。すっかり昔話ばっかりですけども。で、この半蔵門の交差点を左折すると、四ツ谷を経由して新宿南口へ。あの四ツ谷階段で有名な、あの上智大学があることでも有名な四ツ谷を通過して、新宿御苑という、公園があるんですけども、そこの地下道のトンネルを通って、新宿の南口へ出ていく道。で、私の記憶だと、多分バスはまっすぐ行ったと思うんですよ。ですから、ここで、近道じゃなく、ちょっと遠回りなんですけども、半蔵門の道をまっすぐと行きたいと思います。では、半蔵門の道をまっすぐ行くと、今度右手には、あの桜で有名な千鳥ヶ淵が出てきます。今の時期は桜が咲いていませんから、さっぱりですが、桜の開花した時には本当に綺麗です。ぜひ皆さんも一度はお越しください。その後、左手に、高校野球では附属高校が大変有名なのに、大学の野球部はさっぱりな二松学舎大学。右手には真っ赤な建物が目立つイタリアのある大使館でいいのかな、が見えてきます。そして坂を登ったところにあるのが靖国神社です。以前バイクで行った時には無料で、駐車場に停めさせてもらいました。やっぱり立派な神社ですよね、靖国神社って。ぜひ参拝なさってください。いろんな意味でね、あ、ここってそういう神社だったんだっていうのが感じられるところです。まあ中にはね、火つけちゃうようなことも考えているような輩もいるみたいですけども、ここはやっぱり日本人の心ですよね。はい。で、これで終わりというわけではありません。靖国神社で、どんつきになりますんで、どんつきになりました今度は左に行きます。で、ここから道路が、内堀通りから靖国通りというふうに名前が変わります。で、靖国通りを道内に進みましょう。で、市ヶ谷の駅前で再びお堀を渡っていくと、今度右手には防衛省が出てきます。この辺はすっかりビジネス街なんでね、特に見どころとかはないんですが、しばらく走っていくといよいよ新宿歌舞伎町となります。老若男女が楽しめる歌舞伎町と、新宿のデパートなどお買い物も、またもう少し進むとね、JR のガードをくぐって新宿の高層ビル群、この新宿の高層ビル群のところでゴールとなるという道です。距離にしたらほんの15キロにも満たないコースなんですけどね、時間にしても順調に行っても40分、 まあ、混んでても50分ぐらいでしょうか。でもね、勝どき橋に始まって、築地の場外市場、歌舞伎座、銀座、皇居に行って、警視庁などで見どころも10カ所以上ぐらいあります。まあ、実際にバイクで走るとなるとね、限定的な方しかできませんし、脇に止めて写真を撮るっていうのもなかなか難しいので、大きいバイクの方ではちょっと難しいかななんても思いますが、もし本当もしよかったら、東京見物に私が行ってたコースだなというのを思い出してみて走ってみてください。そうそう、東京モーターサイクルショー、これの帰り道いかがですか。首都高速でレインボーブリッジを渡るのもいいんですけどもね、下道で行くのも味がありますよ。ぜひ参考にしてみてください。さて、番組の冒頭でもちょっと出来事がなんてお話をしたり、あとツイッターの方でもね、ちょっと報告をさせていただいたり、まあフェイスブックにもちょっと上げさせているんですけども、実は立ちこけしました、残念なことに、買って1年数ヶ月まさかの立ちこけでした、場所は千葉県です。1月3日なんですけども、まあ橋染めということで、千葉県の笠森観音というところに行ってきました。この日はフリーになる時間が昼の11時頃までということだったこともあって、朝早くね、出かけていきました。まさかね、拝観時間が8時からになっているとは思わなかったっていうのもあります。だって正月ですからね。で、8時まで待って拝観してね、で朝ごはんを食べて帰ろうとなると、まあ、1月3日は帰省ラッシュの真っ盛りの日っていうこともあるんで、何時になるかわからないっていうことがあって、まあ配管は諦めようってなってね、外見だけの写真を撮って帰宅ということになったんです。まあせっかくの千葉県ですからね、散々私自分で言っておきながら行かないわけにはいかない、お約束の豊島屋でね、豊島屋でバーベンを食べました。バーベキュー弁当。まあおばちゃんとね、いや1年ぶりですかねなんとか言いながら味噌汁をもらったりね、ちょっと弁当チンしてもらって美味しく食べて、まあのんびりして、じゃあ家族にこれから帰るからねなんて連絡をして、駐車場を出ようとした時なんです。ちょうど入ってくる車がありましたんで、ちょっと左に避けながら車とすれ違って国道へ出ようとした時なんです。フロントがズルズルズルって、その瞬間は嘘やばいと思ったんですけども、左側にガッシャーンです。V ストはね、タンクに樹脂製のカバーがついてるんですけども、これがまたついてないことに、歩道の切れ目の縁石のブロックの角でパッカリと割れていました。フロントカウルもタンクカバーと接しているところがパキッと一本折れてます。で中を見るとね、タンクにもちょっとエクボができているみたいでした。もう涙ものでしたね。しかもその時ね、転倒した時は実は左足首も挟んでいて、必死になってねブーツのベルトを緩めてうおっていう感じで抜いてね、右足ブーツに左足靴下という悲しい状態で200キロオーバーの V ストー君を起こしたと。さすがにきつかったですけどもね。で、まあその後ずっと下道をね、泣きながら帰ってきたんですけども、ツイッターの方ではね、たくさんの方に新年早々からご心配と温かい言葉をいただきまして本当感謝しております。コインにしてるねバイク屋の某赤男爵なんですけども、次長さんがね7日からの出勤ということを聞きましたので、まだちょっと店に行ってないんですけども、ガソリンも漏れてないようなんでカバーとカウルの交換だけで済むかなと思いますが、果たしていくらの出費になるとね、本当ならばこの辺で、テントを買ったり、いろいろね日渡りのガスバーナー買ってみたりとか考えていたんですけども、それもどうも立ち消えになりそうでございます。 まあ自分のね、ミスもあったんでしょうがないんですけども、本当まあいつまでもね、ため息と涙で過ごすわけにはいかないので、いい番組のね、ネタとして、進めていきたいと思っています。逐次ね、何か分かりましたら、例えば見積もり額がこんなになりましたよとか、なりましたらね、皆さんにこの番組の中で紹介していきながらと思っています。あとね、笠森観音の報告もしたいんですよ。ここすごく建物がね、立派なところであって、まあね、そのために行ったようなもんもありますし、何より、今回、首都高速で新しい道ができたんですよ。環状線の部分で、そこの、まあ、トンネルが10キロぐらいあるトンネルなんですけどね、そこの報告もしたかったのもあります。ですからそれも合わせて、今後やっていきたいと思います。まあ、今回の件、2016年のね、皆さんの分の役を私が受け持ったと考えて、リスナーの皆さんが今年は無事故無転倒でいけるようにと思っております。災い転じて福となるとなるようにしていきたいと思います。本当、ご心配皆さんにおかけしまして、本当にどうもすみませんでした。本当感謝しています。ツイッターでしかね、知らないこんな私にもね、温かい言葉をかけていただいて、すごく皆さんがいらっしゃるということが心強かったです。本当にありがとうございました。おかげで焼け酒を飲まずに済みました。さて、第13回の収録もそろそろおしまいにしたいと思います。バイク系独り言ポッドキャスト番組 V トークラジオ、今回の配信いかがだったでしょうか。滑舌の悪さは相変わらずですが、どうぞお許しください。番組構成もいまいちではございますが、ぜひこんなメールあんなメールお待ちしております。隠したりせずに紹介させていただきます。私のところは確実に紹介されます。そういう現状でございます。さて、メールのアドレスは vtokuradio@gmail.com vtokuradio@gmail.com です。 V トークラジオのブログにもアドレスを記載させていただいてますので、どうぞご利用ください。あと、お願いついでにもう一つ、 iTunes レビューの書き込みの方もよろしくお願いします。いろいろね、本当にご心配をおかけさせましたけども、無事でございます。頑丈だけが頼りな私ですんでね、これからも頑張っていきたいと思っています。心の傷は癒えましたけども、財布の傷がちょっと大きいですけどね。では、今日も最後までお聞きいただいてありがとうございました。第13回バイク系独り言ポッドキャスト番組 V トークラジオ、これにて終了です。